横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の細谷です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルは文化財保護課の取り組みについてお送りします。
横手 BOE チャンネル、今日は浅前公民館昼の文館にやってきました。ここには横手市教育委員会文化財保護課が入っているということで、いろいろと見学お話を伺いたいと思います。ご案内は横手市教育委員会文化財保護課の藤原さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私この中に入るの初めてなんですけれども、はい、思ったよりも人がいらっしゃるんですね。何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、普段は、この整理の時期ですと、女性の作業員さん10名弱で、夏に発掘した調査成果をまとめる報告書の編集作業を、この昼の文化の方で行っています。
イメージだと、まあ、3人4人ぐらいでなんか作業してるのかなって思ったんですけど、結構多くいらっしゃって和気あいあいとしてますよね。ここではどのような作業を行ってるんでしょうか？順番にご紹介ください。
はい、こちらでは先ほども言った通り、夏に、我々の文化財保護課で行っている発掘調査で出土したものを、整理して、で、3月年度末に、発掘調査報告書を刊行するための整理作業を行っています。
横手で発掘作業を行っているということですが、なんで発掘作業をするんですか？
発掘調査というのは大きく分けて2つありまして、まず1つが、例えばその田んぼを作ったり住宅を建築する際にそこが遺跡があるということになると、その遺跡の内容を記録して後世に残すっていうような作業をしなければならないということが文化財保護法というような法律で義務付けられていまして、でその開発行為によって遺跡が壊れるところを発掘調査するというのが、記録保存、記録目的の発掘調査になります。もう一つが、特に重要な遺跡の内容を確認するということで学術調査というものの2つがあります。でそのような目的で我々は発掘調査を実施しています。
どこで発掘調査、発掘ってしてるんですか？
今年度は平賀町の浅前にあります大清水遺跡群というところで発掘調査をしておりました。で場所が旧王将線沿いのにある田んぼの中で発掘調査を実施していました。
夏の間は発掘調査をしてらっしゃったということですね。どんなものが出たんですか？
今年の発掘調査では平安時代の集落跡が確認されまして、大量の平安時代の土器類が出土しています。
ちょっと見せてもらってもいいですか？
はい、ではご案内します。
はい、はい、さあじゃあちょっと一番奥の方に行きまして、女性の方お二人が何やら細かい作業をしているようです。おお、机の横の方にもびっちりといろんな土器があるんですね。すごい。
そうですね、こちらが今年度の発掘調査で出た、遺物になります。でこちらはですね、今から1200年ほど前の作られた土器になります。で、窯で焼かれる素焼きというような焼き物と、野焼きで、作られるはじきというような焼き物が大量に出土していまして、で夏に発掘調査で出た遺物をまずこちらの昼野の遺跡調査事務所に搬入して、まず洗浄作業を行います。でその時にあんまりゴシゴシ洗ってしまうと昔の人たちが残したすすの跡ですとかそういった痕跡が消えてしまうので注意深くまず洗浄をします。でその後に今度は出土した遺物を 接合してくっつけてですね、ジグゾーパズルのようにくっつけて、形にしていく作業を今実施しているところです。
こう本当にたくさんあって、もう何百何千とあるんじゃないかなとパッと見でも思うんですけど、あの綺麗な形のままやっぱり出るものじゃなくて、こうかけらかけらが出るものなんですね。
そうですね、こういった出土している土器というものは基本的に昔の人たちが捨てたゴミになりますので、関係完全な形で出ることは稀で、ほとんどはかけらかけらで破片として出土していることが、非常に多いです。
これを元の形に直すって本当に大変そうな作業ですよね。
そうですね、あの大変な作業なので、熟練の作業員の皆さんが接合を行って何とか綺麗に形にしているような状況になっています。
やはりこう知識とか経験がないとこの復元作業には携われないものなんですか？
そうですね、ある程度その完全な形をイメージして、その形になるようにくっつけるというような技術が必要なので、その経験ですとかある程度イメージができるというような人でないとやっぱり難しい作業なのかなというふうに思います。
今目の前の女性がこうくっつけてるのはあれは何ですか？壺っぽいですけど。
あれはですね、平安時代の人たちが、ご飯を作るために煮炊きした亀の破片をくっつけています。表面見てもらうと分かるように、すすですとかそういったものがついてますので、かなり何度も使って、その後に平安時代の人が廃棄して捨てて、で今現在出土してくっつけているというような状況になっています。
確かにすすの跡がちゃんと残ってますね。でもあのかけらが全部見つかるわけじゃないと思うんですけど、そういう場合どうするんですか？
かけらが全部見つからない場合も多いので、うん、そういった時は、間にですね、骨折した際にギブスなどで使うような、ネットをつけて接合しています。ネットだと頑丈で、あとある程度形が自由に変形させることができますので、そういったものを活用しながら接合くっつける作業を行っています。
へー、なんかいろんな形の土器があるんですね。なんか目の前に欠けた小鉢みたいなのがありますけど、これは何ですか？
これはですね、平安時代の人たちが、食事する際に使ったお茶碗の跡で、月というふうに言います。
何か特徴ってあるんですか？
こっちの特徴はですね、文字が書いてあることで、
あ、本当だ、そこのところに漢字かな。
そうですね、漢字一字が、書かれている土器で、こういったものを墨書きの土器で墨書土器というふうに呼んでいます。
こういう土器が発掘されてるって恥ずかしながら知らなかったです。
そうですね、あまり、目にする機会もないかと思うんですけれども、実はこういったものが、出土してまして、で今年はですね、砂糖って書いたような、牧書土器ですとか、あと平家具の平のような文字が書いてある土器ですとか、そういったものが、多く出土しておりまして、そういったのも今回の今年の、大清水遺跡群の特徴になるかと思います。文字が書けたり読めたりする人っていうのが存在があったっていうことの証拠にもなりますので、こういったものを手がかりにどういった遺跡だったのかっていうのを今整理作業を通して検討している途中になります。
はあ、なるほど。さあ隣のこうちょっとこう机が並べられたところに行きますと、写真がいっぱい、定規もいっぱい、紙もいっぱい並んでますけど、ここはどういったところなんですか？
こちらは今発掘調査で見つかった遺構、昔の人の土木工事の跡をですとか、あと土器の図面を作ったりしている、机になります。
土器の図面ってどういうことですか？
土器を、正確な形、正確な厚さで写し取るというような作業をしてまして、 で厚さですとか形によって、その土器の年代ですとか使用された目的っていうのが明らかになることがありますので、そういったものをまた熟練の作業員さんが図化して、そういったものを手がかりに、整理している途中になります。
なんか果てしなく遠い作業のような感じがするんですけれども、すごいですね。
そうですね、やっぱり量もたくさんありますし、あと非常に実は難しい工程が何工程もあるので、やっぱり熟練の作業員さんが何人もいなければやっぱり報告書の作業っていうのは難しいのかなというふうに今感じている途中になります。
後ろをちょっと振り向きますと、こちらも図面がいっぱいありますね。
そうですね、こちらはですね、報告書に掲載する図面を、作成している途中になります。
図面ですか。結構パソコンで作業されてらっしゃる方も多いんですけど、パソコンではどういった作業されてるんですか。
こういった、図面を作成する作業をしてまして、よく漫画を描く人なんかが使う Adobe のイラストレーターというようなソフトですとか、そういったもので、今デジタルで画面上で図面を作成してまして、それを印刷屋さんに入稿して報告書を、製本してもらうっていうような流れになっています。
報告書というワードが何度か出てきますけれども、報告書は今後、どういったところで発表されるのか役立つのか、ちょっと聞かせていただいていいですか。
報告書はですね、印刷して仕上がった後に全国の研究機関ですとか全国の図書館に、あともちろん横手市内の図書館にも、送付しまして、地域の方はもちろん全国の研究者の方ですとか、そういった方々に研究で活用してもらえるように、配布しているようなことになっております。
今回はこの平賀地域の発掘作業だったそうですけど、年度年度で調査するところは変わっていくんですか。
そうですね、やっぱり開発があるところを発掘調査するっていうようなことになってますので、今年は日高の浅米でしたけれども、来年は垂水内ですとか横手市内ですでしたら、その開発があるところを発掘しているような状況になってます。
今回いろいろとこう見学してお話も伺って、何でしょう、こう見えないと手繰り寄せて見えるようにするっていう作業がなんかロマンを感じました。
ありがとうございます。そうですね、やっぱり昔の人の生活っていうのはやっぱ、当時残された文書ですとかそういったもの以外にもこういった遺跡で出土する資料ですとか、そういったものから、より確かなというか、その文献には残っていない地域の人たちの歴史ですとか、そういったものを考えるきっかけになるような調査成果などが毎年上がってますので、そういったものを、より市民の皆さんに分かりやすく伝えられるように、我々も整理していきたいと思ってますし、そういった気持ちを持って今現在整理作業を進めている状況です。
市民の皆さんもぜひ横手のこう歴史ですとか今文化財保護課の方がどういったこう取り組みをしているのか興味を持ってほしいなと私も思いました。コロナが落ち着けばシンポジウムなども開催されると思いますので期待しております。ここまでご案内は横手市教育委員会文化財保護課の藤原さんでした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は土器の復元作業などが行われている浅米公民館昼の分館からお伝えしました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第10期の講座振替日は2月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。